今日は何の日でしょうか。ペンテコステですね。ジンギスカンの日ですね。ペンテコステっていうのはどういう意味かっていうことですけど、50番目っていう意味ですね、ギリシャ語で。で、何から数えて50番目なんでしょうかっていうと、イースターから、復活日から50日目っていうことです。じゃあ、復活日から、イースターから50日目っていうことは分かったんですけど、それは何の意味があるんでしょうか、なんで大事なんでしょうかっていうことになります。聖書を読んでいて、こう、分かりやすく表現し、自分なりにしたらこうなるかなと思うんですけど、一言で言うならば、ペンテコステっていうのは、イースターから50日経って、ようやく、やっと弟子たちの心に火がついたっていうことなんだと思うんですね。聖書はイエス様が十字架の上で死んだというか殺されたということを語りますけれども、イエス・キリストはただ殺されただけではなくて復活するんだということがキリスト教の信仰の中心ですね。そして死んで終わるだけじゃなくて復活するっていうことを信じる人も同じように復活する、復活っていう言葉が難しかったら言い換えてもいいかもしれませんけど、それで終わりじゃないんだ、そういうメッセージ、希望のメッセージを語るのがキリスト教の本当に信仰の革新的な部分だと思います。でもそのようにイエス・キリストが復活したという希望のメッセージを聞いても、心に届くまで、耳から心に届くまで、人の心に火がつくまでには時間がかかると。イエス・キリストが復活したと言われてもピンとこない、50日かかったっていうふうに聖書は語ります。50日経ってようやく残された弟子たちの心に火がついたと言っているんだと思うんですね。分かりやすく言ったら、火がついたっていうことは、いろんな火がありますけど、種火のようなそういう火じゃなくて、本当に燃えるような火がついて熱くなって、それをせずにいられないんだ、自分はこうやりたいんだって、この道を行くんだっていうことを、他の人からお酒に酔ってるんじゃないかってバカにされても、なんだかおかしいんじゃないかって言われても、そうせずにはいられないっていうような、そんな気持ち、燃える気持ちになったっていう、そういう内容を今日の使徒言行録の2章のお話を言っていると思うんですね。炎っていうことなんで、ここの色が赤になってるんですね。で、ささやかながら修法の紙をピンク色の紙で印刷しているのもそういう意味で、それ以上の意味はないんですけれども、そういうことなんですね、ペンテコステっていう。で、50日っていうのはもちろん象徴的な意味です。実際に私たちが聖書を読んで教会に通い始めて、イエス・キリストの復活っていうメッセージを聞いて、50日経ったら私たちの心は爆発的に燃えるんだっていうことはないわけですね。自動的に燃えるってことは当然ないわけです。もともとこの初夏のこの季節、2000年前のパレスティナでは小麦の収穫期にあたったそうなんですね。大麦の刈り入れがだいたいイースターの頃で、それから7週間経って、50日経って小麦の刈り入れを終える、釜を収める、そういう農業の祭りがそのもともとの始まりだったんじゃないかと言われています。でもだんだんと時代が変わるにつれて、そこに宗教的な意味が加わっていくわけです。人の記憶は変わるし、人間は生きていたら新しい意味を見つけてそこに読み込んでいくわけですよね。もともと農業の祭りだったんだけれども、宗教的な意味が、祈りが加わっていくわけです。私たち自身のことを考えても、そのことはわかると思います。旧約聖書の時代にはモーセがシナイ山で神から律法を与えられたことを記念する日になり、そして新約聖書の時代以降、キリスト教の教会では今日私たちがお読みしている使徒言行録2章にあるように、神の霊が下った出来事、本当に自分たちは自分の力じゃない、本当に動かされて引っ張られて生きていくんだ、神様の力によって動かされていく、そんな弟子たちの姿が記憶される日として祝ってこられたわけです。心に火がついたんですね。じゃあ聖書を読んでみたいと思います。使徒言行録の2章1節からご覧ください。五旬祭の日が来て、 一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話をしているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。ここまでにします。聖霊とか聖霊ですね。神の力が下るっていうことを2000年前、この聖書を生み出した人たちはそういうふうに表現したんですね。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。このような聖書の記事を文字通り、ここに書いてある通りの何か物理的な現象が起こるのか起こらないのかという観点から読むのは、聖書を読むときの下手くそな読み方だと思います。そうじゃなくて、このような表現によって2000年前の人は何を、どういう信仰、どういうメッセージを伝えようとしたのか、そのことを受け取りたいと思うわけです。もう一回聖書を読みますけど、5節から。聖霊とか神の力が下ったらどうなるって言ってるかっていうと、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまったって言ってるんですね。一言で、これも私なりの表現ですけれども、言うならば、お互いが通じ合った、心が何かよく分かったっていうことを言っているような気がするんですね。相手の話していることがよく分かった。誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いてっていうのは、ね、英語しか話せない人がいきなり日本語を話すとかそういうことじゃなくって、英語しか話せない人と日本語しか話せない人がいてもよく伝わる、本当に、あ、この英語しか話せない人が言っていることがよくわかる、この人が言っていることは私の話だ、私の本当に心に届く話だというふうに分かり合ったということを表しているわけだと思います。でもそういうことは私たちの日常の生活でなかなか起こらないですよね。起こらないからどうなったかっていうと、7節こういうふうに書いてあるわけですね。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。ガリラヤの人ではないかっていうのは一段下に見ているんですね。詳しくは語りませんけど、ガリラヤの人っていうのは低く見られていた。ガリラヤの人、普通ならそんな自分たちの心に響くことを語るはずがない、その人から本当に何か届くようなよくわかるメッセージが語られた。そういう時に人は分かれるわけですよね。感動して、あ、本当に良かったなって思うか、驚き怪しむか。聖書には驚き怪しんだ人の反応がここに書かれてあります。聖霊っていうもの、はっきり言葉にして分かることはできないし分かりませんけど、でも神様っていう存在がいるならば、きっとそういう力が与えられるときに、私たちは自分にはもう無理だと思っていたようなこと、この状況も本当にもう自分ではどうしようもないなと思うようなときでも、何か導き方得られるんだ、そういう導きによって語られた言葉、なす行い、そういう生き方が相手の誰かの他の人の心に届いたっていうこと、それがペンテコステなんじゃないかなと思うわけです。そういう時に一部の人は怪しいと思ってしまったし、13節に書いてあるように、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているんだと言ってあざけったっていうわけですね。なかなか受け入れることができないっていうのは人間の心として自然なことだと思います。 でも、うん、それはそれとして二節の言葉を読んでいると、一節から二章の一節から読んでいると、激しい風が吹いてきて本当に大きな音が聞こえて、本当に舌が別れ別れにとどまった2000年前の人の表現ですけど、こういう表現で表そうとされているものは、勢いというか迫力というか、そういうものだと思うんですね。起こるはずがないと思っていたのに、何かドーンと心に響くような関係がこう生まれ始めているっていう、そういうことを表現していると思います。何かを信じて躊躇せずに行動している人、時々出会うことができます。いろんなやり方はあるかもしれませんけど、信じた道を本当にぶれずに歩んでいく人、出会うことがあります。そういう人たちと心が通じ合えたり喜び合える瞬間、聖書によるとそれは人の力によるんじゃなくて聖霊が下るっていうことではないかと語っていると思います。自分の心が、自分のコンディションが、自分の状況、生活がどうなのかによって、こういう聖書の箇所を読んでも受け取り手は変わると思うんですね。本当に疲れているときはこういうことを言われてもなかなか受け入れられないですよね。本当にそうなったらいいなって思うんだけど、私たちの生きている現実は難しいことが多いので、心が冷えているときはこういう聖書の言葉を読んでもむしろ反発を覚えてしまうわけです。そしてそうなったらいいな、聖霊っていうものがもしあるんだったら本当になってほしいと、下ってきてほしいと思うんだけれど、そういうことが起こりそうな気がしないんですね。例えばインスタントラーメンだったら、麺をお湯に入れて3分待ったら絶対3分後にはラーメンになるけれど、でも聖霊は下ってきてほしいと、いくらお祈りしても、もし聖霊があるとして、そういうものが自分の願い通りにはならない、人の思い通り、人の計画通りにならないわけですね。待つしかないし、信じて待つしかないんだけれど、信じて待ったら必ずそうなるかっていうと、なかなかそうは言えないんだと思います。でもですね、今日の聖書の箇所から一つだけ言えることがあるとしたら、本当の意味で私たちに力が与えられる、聖霊が今与えられていると感じられる時、神様の力が自分に望んでいると感じられる時があるとしたら、それは本当の意味で他の人と通じ合っている時じゃないかっていうふうに今日の聖書は言っているような気がするんですね。激しい物音とか激しい風とか炎、そういうもので神様の力を表現しようとしているけれど、五節以降読んでいると自分の言葉が相手に伝わる、相手の言葉が自分に伝わっている、そういう関係、そういう時は聖霊によって生かされているのではないかと思うわけです。もしそうであるならば、私たちはやっぱり他の人と交わって生きていくっていうことが聖書で語られているメッセージなのではないかと思うんですね。他の人と一緒に生きていくっていうのはしんどいですよね。だけれども、しんどいけれど一方ではそこからこそ本当の喜びがあるというふうに聖書が語っているように思うわけです。それはきっと人が計画して作り出すことができるものではないと思います。でもだからこそそのような関係、そのような瞬間が与えられるときに、信仰者は偶然という言葉で片付けるのではなくって、神様によって導かれたと感謝をするのではないでしょうか。今日のお話を終えたいと思います。ペンテコステの礼拝なんですね。今日は礼拝後、幼稚園のお庭でジンギスカンの愛参会を行います。なんでそんなことを行うのかっていうと、それは年間行事だからということももちろんあるけれど、お肉が食べたいからということもあるけれど、でもそこにやっぱり意味を、祈りを込めたいということがあるんですね。一人でお肉を食べるんじゃなくて、みんなで食べるんだと。みんなで食べる、ただみんなで食べるんじゃなくて、やっぱり少しでもそばにいる人のことを大事な存在として思おうとして、一緒にその時間を過ごすんですね。お肉を食べることも大事ですけれど、お肉を食べることが多分一番大事なことではないんだと思います。でもたくさん食べてください。いずれにしてもですね、 あの聖書のメッセージっていうのは信じない人にとってみれば何の意味もない絵空事のように聞こえるし、信じることを決断した人にとっても時に受け止めることは本当に難しいことです。なんでかっていうと、生きていくっていうのはしんどいことだから。でもやっぱりそのようなしんどい出来事の中にあって、自分はどうしたいのか、どこから喜びが来るのかっていうことを思うとき、それはやっぱりその目の前の誰かとつながっていくときなのではないか。自分の力ではできないかもしれない。きっと人の思いを超えた存在、神様がいらっしゃって私たちをつないでくださる。それが一つになる。聖霊が下る。神様の力が与えられるということではないでしょうか。教会のね、誕生日っていうふうにペンテコステは子供へのお話なんかで説明されたりしますけれど、教会は本当にそういう場所になったらいいなと思います。一言になりましょう。神様、私たちの間にあなたが望んでくださって、私たちの間につながりをどうぞ作ってください。一人一人違いを持って生きています。その違いが時に痛みに感じられることもありますけれど、しかしその違いがあるからこそ豊かな喜びが生まれるということを信じたいと思います。どうぞ悟るに鈍い私たちですけれども、聖書のメッセージを大切にして自分に与えられている場所を精一杯立つことができるように、今日この時この礼拝から私たち一人一人を送り出してください。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。